もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
62歳です。
62歳。結婚してます？
はい、してましたけど。
はい。
1年前に夫が亡くなりました。
あ、そうですか。そうすると、はい、今お一人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんなことですか？はい、
主人の納骨のことなんですけども。
はい。
主人が生きてた時に、まあ、話し合ったというか真剣に話し合ったわけじゃないですけど、こうしようかねっていう話では、
はい、
なんていうんですか、こうみんなこう入る合同のお墓みたいな、
はいはい、
お墓っていうかそういうとこありますよね、
はい、
そこに入ろうかって、そしたら子どもたちにも迷惑かからないんじゃないかっていうことで話をしてたんですけども、
はい、
主人の兄がですね、やっぱりそういうとこに入れるのは、
はい、
ちょっとっていうか無縁仏っていうか、そういうような言い方、そういうとこに入れるのはちょっとなっていうことを言われまして、
はい、
で、まあ、兄が実家なもんですからね、
うん、
本家っていうかなもんですから、そこに墓があるから、
うん、
入れてはどうだということで、
はい、
でちょっと迷ってるというか、どうしたものかなと思いまして、
うん、そうするとあなたとしてはその実家、はい、実家のにあるご主人の実家、あの夫の家ですよね、
はいはい、
そこのお墓に、はい、あなたのご主人が入るのが嫌なんですか？
いや、嫌ではないんですけど、なんか子供、その後の私の息子がいるんですけども、
はい、お子さん何人の？
2人、娘と息子、はい、
娘と息子さん両方、
はいはいはい、おりまして、
でその2人のご意見はどうなんですか？
いや、娘はお墓に入れたらいいんじゃないって言ってるんです。
その実家の方の、
あ、そうですね、
はい、
で息子は、まあ、どっちでもいいよっていう言い方なんですけども、
はい、
夫の兄ですよね、
うん、
には子供もいませんし、連れ合いもなくなって、
はい、
今一人暮らししてるんですよね、
はい、
私なんか考えには、ゆくゆくはじゃあうちの長男にな、息子になりますよね、
はい、
がそのお墓とか納骨堂とかがあるんですけど、
はい、
それを見ることになってしまうのかなと思って。
つまりあなたは実家のお墓に入るのが、ご主人が入るのが嫌だというよりも、あなたの息子さんが、
に負担がかかるの
が嫌だから、ちょっと
どうしたものかな
ということですね、
はい、
で先ほど生きている時に話し合ったっていう、
はい、
ことですよね。で生きている時に話し合ったということは、
はい、
合同の中に入ろうねとか、子供、そしたら子供に迷惑かからないねっていうのは、その今あなたが言ってる、
はい、
あなたの息子さんの方に迷惑かからないねと、いうことですよね。
そうですね。
でそういう迷惑がかからないためには、じゃあ合同のという実家の方じゃない方にしようというのは、ご主人自身の意思だったわけですか？
意思というか、まあ、二人で話してたんですけど、
はい、
でも今兄一人でいますよね、
はい、
そうするとやっぱりなんか放っておけないっていうか、なんかそういう気持ちも私にはあるんですよね。
あなたの方の気持ちにが、お兄さんの方を気持ちを推測して、どうしようかなという、
そうなんていうんですか、
ちょっと、うん、お兄さんの方からの一緒のお墓にという方の、お兄さんの方の考え方にこう違和感があるっていうんではなくて、あなたの気持ちがお兄さんのことを考えてということ、
考えて無限、なんていうんですかね、今 仲良くっていうか、まあ、義理の間ですけども、
はい、
あのお付き合いをしてますよね。あの、
はい、
でこれで兄がその、ね、行動その方に入れるのに は反対というか、まあ、よくは思っていないわけですよね。それを無理に、はい、あの2人で話し合ったからって入れてしまっていいものなのかどうなのか、その関係が、ね、
うん、
今このままの関係が、
なるほどね、
うん、続くのかしらと思
って、あ、そう、もう自分と同じ墓に入ろうってことですよね。
そうですね。そうすると要するに私の息子か次見てくれるんじゃないかっていうことですよね、
うん、
兄は思いますよね、
うん、
息
子さんはどっちでもいいと言ってると。
はいはい。
でお嬢さんの方は、その実家の墓に入った方がいいという。
そうですね。やっぱりあの今あ兄は一人暮らしなので、何ヶ月に一回かはあの様子を見に行ったりしてますので、息子の方は全然なんですけど、
うん、
娘の方はそういう付き合いをしてるので、
うん、
なおさらそうだと思うんですよね、うん
うん、でお墓で手を合わせるのもそっちの方が、
うん、
なんか本当に手を合わせてるような気持ちになると。
そうですよね。おじいちゃんおばあちゃんも入ってるわけですからね、
娘
にしたら、
うん、それもわかるんですよね、
うん、
でご主人とあなたの中で、
ええ、
その迷惑がかかるというふうに考えたのは なんでなんですか。
あ、子供にですか、
ええ、
いや迷惑って今よく言われるじゃないですか。お墓を建てたら建てたりとか納骨堂を買ったりしたら後が大変だとか、
うん、それはもちろんそうですよね、ええ、お墓ただではないですからね、管理するところはもちろん。
そうですよね。だから そういう形のあるものっていうんですか、そういうのは作らないで、うん、そこの行動層みたいなところに入れたらいいねっていうような感じで話したんですよね。
はい、わかりました。その大変あの難しい微妙なね問題だとは思いますけれども、
はい、
今日はそのスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃったので伺ってみたいと思います。
はい、
あのまあ、このお兄さんがね、
はい、
入ったらと言っているご主人の実家のお墓っていうのは遠いところにあるんですか。
はい、車で高速使って 4,5 時間のところです。
あ、結構遠いですね。
あ、そうなんですよ、遠いんですね、
うん、で、まあ、娘さんの方はお近くにお住まいなんですか。
そうですね、電車で30分から1時間以内で着くところ
で、そのおじさんのことを時々見てるわけなんですね。
そうですね、何ヶ月かに1回は行って、うん、はい、
あのまあね、この代々のお墓みたいなのがあってね、
はい、
でやはりその意識としては、あ、まあ、関係してる人たちはみんなね、
はい、
この代々のお墓がずっと先々まで続いて、
はい、
そして、まあ、無縁仏のようにならずにきちんとお参りして手入れをしてね、お水あげたりお花を入れあの変えたりしてくれる人がずっといるといいなっていうのはね、まあ、みんな考えているんでしょうけど、
はい、
やっぱりそれができるかどうかですよね。
はいはい、
まあ、かなり遠い実家のお墓っていうのは、
はい、
そこに納骨してしまうと、離れたところに住んでるお子さんがなかなかもうせいぜい1年に一遍、それもできなくなって何年に一遍なんていうことになってくるとね、
はいはい、
まあ、荒れ果ててしまうし、まあ、そうは言っても何回か行かなきゃいけない、お子さんにとっては大変な負担というようなね、ことはありますよね。
はいはい。
あの、まあ、もう今ね、今の時代っていうのはとてもこのお墓に対する考え方が変わってきてる時なので、で今後のお墓のあり方はどうするのがいいのかっていうのはね、あの実はものすごく大きな問題として、
はい、
いろいろみんな知恵をあの出そうとしているところなんですよ、
はい、
でその人口の多いところにはたくさんお墓が必要になりますけど、まあ土地はね限られてるわけだし、
はい、
どうしても遠方の不便なところ になってしまうとね、
ええ、
お参りに行く人もいないしということでね、
ええ、
まあそれでその合同のものみたいなものも、
はい、
地方自治体がね用意したりっていうことが少しずつ出てきてますよね。
はい、
これはね本当に人の考え方だし、
はい、
それはまあ、宗教がもちろん関係しますし、
はい、
それから家とかね、まあ、親戚一同とか、
はい、
そういうものに対する考え方によって、差があることなのでね、こうするのがいいとか、これが正しいとかってことは全く言えないと思うんですけど、おそらく今後の、これからの、
はい、
家族との関係で言うとね、今までの代々のお墓があるから、今生きている人はこうしなければいけないという考え方はだんだん廃れてきて、
はい、
むしろ生きている人がどうするのが一番便利かっていうかね、生きている人にとって一番便利なのは何なのかっていう考え方で、まあ、納骨やなんかを考えるっていうことの方がどんどん主流だと思うんですよね。
はい、
で、もちろんその代々続いてきたお墓に対する、まあ、気持ちとかね、
はい、
まあ、なんでしょうね、ノスタルジーみたいなものとかね、
はい、
そういうのはみんなあると思うんですけど、それだけで決められなくなってきてるというのが現実なのでね、私の考えですけど、私としてはね、は
い、
この息子さんが、ずっと無理なくね、お参りしたり、そのお父さんのことを偲んだりね、そういうことができる形はどうなのかっていうことを基準に選ぶべきだと思うんですよ。
ああ、そうですか。
だから、なかなかそのね、そんな遠いところまで行けないっていうところに持ってっちゃうと、結局そのお父さんのお参りができなくなって、疎遠になってっちゃうっていうことがね、あると思うんですね。
はい。
だからそれよりはむしろ近くでね、簡単なものでもいいので、代々のお墓じゃないところに置くっていうことも考え方ですよね。
ああ、はい。
だから、まあそしてそのこの頃のご家族っていうのは別にもう長男から長男になんて言ったって無理なので、お子さんの数も少ないわけですからね。
はい、はい。
女の子が見るっていうことだってあるわけですけど、それはもうね、名字が変わろうが何だろうが、少なくともその女の子が、体が丈夫な間、何十年かは見るという前提で、そのためにはどこが便利かというようなことで考える方が合理的だと思いますよ。
ああ、そうですか。
うん。だからまあ、ね、お嬢さんが逆にね、その代々のお墓の方をしょっちゅう、見られるというのであればね、長男はなかなか行けないけどっていうことでそちらに入れるという選択もあり得るわけだし、本当に生きている人を基準に選ぶべきだと思いますよ。
ああ、そうですね。
まあ、ただ、それは無理して、その、代々のお墓に入れた方がいいということにしてもね、
うん、
今度はその、お兄さんとしては向こうに、弟には子供がいるんだから見てくれるんじゃないかなって期待するかもしれませんけど、まあ、本当にそうなるかどうかもわからないしね。で、なんといってもね、やっぱり亡くなってしまった人は、亡くなる前にいろんなことを考えていたとしてもね、亡くなってしまったらもうその人何もできないんですから、
はい、
残って生きている人がどうできるかっていうことで考えざるを得ないんですよ。
ああ、そうですか。そうですよね。はい。
無念だとかね、嫌だとかね、ちゃんとしてもらわないと白状者めなんて言ってみたところで、亡くなってしまうんですからね。
はい。
だからそれは、もうどうしようもないことなので、そっちを重視して生きている人が無理をするっていうことは、まあ無理は続かないですからね。
ああ、そうですよね。
うん、そうなると思うようにはならないと思いますよ。
はい、ああ、そうですか。わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、3分になりました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。
お墓のあり方も時代によって大きく変わっているようです。